ト、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会の小田木陽子です。5月に入りまして、京都人町出会いもん、今月は職人さん、それも住まいを支える職人さんということで、さまざまなゲストをお招きすることになっております。今日もですね、実は私初めてお会いしたのではなくって、この番組のパーソナリティを務めていただいています下村さんについてですね、お邪魔したことある方だったんですね、そんなこんなでいきたいと思いますけれども、今日のパートナーは、
同じく建築士会の伏木道夫です。よろしくお願いします。
伏木さんは設計で職人さんといろいろ話をしたりいうの当然たくさんあると思うんですけれども、はいはい、町屋関係でやはりたくさんご存知なんじゃないですか。
はいはいはい、結構職人さんに教えてもらうことが多いですね。
そうですよね、いろんなその建築なんかはもう分業化されてますから、もういろんなところに職人さんっていうのがいらっしゃるんですけれども、自分の家を直すとかその辺なんかも職人さんに頼まれたりされてますか。
家に直すときはまだ頼んでないです最近ね。
頼んでない、
まあ、サッシを交換するとかは頼んでました。
サッシ屋さんやね、職人さんいうよりもね。なるほど、わかりました。後ほどまた素敵なゲストご紹介したいと思いますので楽しみに。
出会いもん、
ただいま参上のコーナーです。今月は職人さんということで、今日はですね、家具職人ということでお越しいただきました。フィンガーマークス、こちらは2畳の高倉にあるお店なんですけれども、そちらの、代表取締役をされています矢野正也さんにお越しいただきました。矢野さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。フィンガーマークスというお店なんですけれども、はい、これは家具屋さんと簡単に言うのはもったいないようなお店なんですが、どういうお店かというのを簡単にご紹介いただいていいですか。
はい、まずフィンガーマークスという、名前の由来なんですけども、英語の熟語でですね、手垢という意味が意味なんですよ。
はい、
で手垢がつくほど大切にし続けてもらえる家具を提供したいということと、
うん、
手垢がつくほど愛されてきた家具にもう一度命を吹き込みましょうという意味での店名になっています。はい、はい、
つまり新しいものだけじゃなく、はい、古いものも、はい、リユースっていうんでしょうか。
そうですね、
使っていくためのいろんな商品であるとか、はい、技術を提供されているお店。
そうですね、お客様のご要望に合わせた別注家具なんかすることもありますし、新しい、メーカーさんが作ってられるものをご提供することもありますし、あるいは一般のご家庭から買い取ってきたものを、きれいに修復して商品としてもう一度お出しするということもあります。うん、
単純にちょっと考えてしまうとね、
はい、
例えばうちで作りました、でそれをお客さんが買われました、はい、でそれが壊れました、直します。それはよくやると思うんです。はい、分かりやすいと思うんですね。はい、そうじゃなくって、お客さんがどこの家具屋さんで買ったか分からへん、
はい、
どんな作りでできてんのか分からへんようなものも直される
そうですね。
ですよね。
年代も国も、
はい、
メーカーも家具屋さんも何も問わず何でも引き受けます。
私ここのお店以外、その矢野さんのところ以外にそういうの知らないんですけれども、はい、あるんですか他は、やってられるところ。
正直、全国的に見ても、私もそもそもが家具が好きなので、いろんな、お店いろいろ行ってますけども、まずほぼないと思いますね。1社2社ほどちょっとどうかなと存じ上げているところはあるんですが、まだちょっと伺ったことがないのではっきりわからないんですけど、ね、
それはすごいじゃないですか。
結局普通の家具屋さんの感覚からすると、
はい、
どう直していいかがわからない、
うん、
で直したもの
直るかどうかまずわからへんでしょ。
そうですね、
うん、
でされるのはだいたいメーカーさんがわかれば、メーカーさんに送り返して直してもらうと いうお店さんっていうのは普通にはあると思うんですけどもね。ですし我々あの結構多いのはどこそこの家具屋さんで買って修理相談したらできないって言われたんで、うん、持ってきましたという方も結構多いです ね、 ね、
はい、その例えば京都なんかで行くと古い町屋なんか特にもうその家が建った時に家具も一緒に作ってもうたとか、はい、もう古い古い家具がいっぱいあると思うんですね、はい、そういった家具もあるしそれ以外の家具なんかも直されてると聞いたんですけれども、ね、
はい、
もう最近の、まあ、例えば10年前に買ったけれどもとかそういったものもたくさんある
あります。本当にどちらかというともう我々のイメージはですね、まあ、例えば自転車買われたらですねあのブレーキが伸びちゃったとかあのブレーキのワイヤーとか、
うんうんうん、
あのチェーンが切れましたとかあのタイヤパンクしましたとか普通にこうあの日常にあのそういうものを利用するじゃないですか。そういう意味では例えばあの10年前とかっていう家具に関して言えばですね例えばあの椅子の座面のこう下張りが伸びてしまって沈んでしまってるとか、
うん、沈んでしまう、 うちのソファーです
あと食器棚の扉のあの蝶つがいの金物が折れたとかですね、
うん、
あとこの間のお客様なんかはあのちょっと転びそうになって手ついたら食器棚のガラス割っちゃったんで入れ替えてくださいとかそういうことがあったりとかですね、あの今の新しい家具でも十分、はい、ありますね。
そういう、直したいっていう方っていうのは、いろんなもちろんそういういつも使ってたのに壊れたから直したいっていうのももちろんあるんでしょうけれども、はい、どういった形で他にどんな形で持ってこられる相談を持ってこられる方が多いんですか。
あ、ごめんなさい、もう一度お願いできますか。
どういうふうに修理をしたいというきっかけが皆さんあるんでしょうか。
は
い、
あのやっぱり、ね、具体的に、うん、そのなんて言うんでしょう、不便を感じる場合ですね。例えばテーブルを、うん、見たときに塗装が汚くなってても、うん、機能としては使えるんです、
うん、機能強なったわけじゃない。
そうです、うん、であのずっとそれは使い続けてられるので汚くはなってるけども、
はい、
気にはなるけど、まあ、使えるなと、
うん、
ただ扉の蝶つがいが折れたいうのは扉自体が落ちてきたりということもありますし、
はい、
その使用上やっぱり差し支えがあったりとか、あの座ってるもの椅子とかですと座り心地というのは肌で感じてやっぱり悪くなってきますよね。そういうあの具体的にその体に差し障るものっていうご依頼がやっぱり
多い
どちらかというと多いかもしれないですね。
でお店に来られるお客さんもその年配の方も当然いらっしゃるんだけれども、
はい、
若い方が結構多いとお聞きしたんですけれども。
そうですね、本当にもう 50-50 な感じでしょうかね。
はい、
はい、
その、年配の方がその年相応の家具を持ってらっしゃるっていうのはある程度想像つきやすいんですけれども、若い方がそこそこの家具を持ってらっしゃるっていうのそうないんじゃないかなと想像してしまうんですが、
はい、
どういったものをあの例えば修理してほしいという形になるんですか。
まあ、例えばインターネットオークションで落札されたあのもの、これはもう一点ものを気に入って落札されてますので、で届いてみればちょっと使用上差し支えあったのでっていう場合もありますし、あとはその中古品として流通しているものというのは、
うん、
あの中古家具になることができたということは要は上質な証だと思うんですよ。
そうですね、はい、
そもそも使い捨てであの作られたものというのは、
うん、
あのまあ、とにかくゴミになってしまう。でそういうあの中古家具は上質であるからこそということで、それを安価に、
うん、
あの好きな方っていうのはあの購入されてるんですね。
うん、
ただそもそもが古くで買ってられるんで、使っていくとちょっとあの例えば引き出しの取っ手が取れちゃいましたとか、
あ、なるほど、
はい、そういう、まあ、不具合が出てきてっていうことですね。
そういう場合なんか当然先ほどの話ですけど、あの買ったお店もお店じゃないしとか、はい、どこの遊園でこういう今ここにあるのかがわからないっていう家具がたくさん出る、
はい、
でだけれどもそれに愛着を感じてるっていうことですね。
はい、
なるほど。あの住宅なんかでそのリフォームするっていう方っていうのはもう当然あのよくあるんですけれども、
はい、
家具をこうやってあの直していくそういう文化ってきっと昔はあったはずですよね。
そうですね。
で今現在ではもうほとんどなくなってしまってるっていう、うん、それはもったいないですよね。
そうですね、あのやっぱり生き続けてはいるんですよ、
うん、
ただその職人の手というのがまああのなんでしょう、こう分散していると言いますか、 例えば電話帳を開くとですね、
はい、
椅子張り職人さんとか、
はいはい、
家具職人さん木工所とか、
はい、
やっぱ出てくるんですよ、
はい、
ただその情報としてですね、一番そのユーザーさんが分かりやすいのってやっぱり小売店お店ですよね。
うん、
そういうベースで昔は各お店さんにもちょっと足カットしたりとか、いじってくれる職人さんって必ずやっぱりどのお店にもちょっと言い張ったんですよね。
うん、
それがもうとにかく仕入れて売るっていう効率の中で、まあそういう職人さんっていうのはどんどん減ってきちゃいましたんでね。まあ、細々と、まあ、木工所で続けているところとかもあったりはするんですけども、まあ、そういうちょっと細かなニーズに対応できる職人さんっていうのはもうユーザーさんがリーチできなくなってきたという
か、探せなければ頼めないし、
そういうことですね、
頼めない、仕事がないんだったら職人さんももう辞めてしまうということですね。
その通りです。そこにミスマッチが出てるんですね、需給の。
その家具直したいっていう方に対して家具クリニックということで、はい、サービスをされてるんですけど、はい、これのサービスについてもちょっと教えていただきたいんですが、
はい、
どういうことなんでしょう。クリニックって病院ですよね。
そうですね。そもそも、まあイメージで言うとやっぱ総合病院になってくるんですけどね、
はい、
結局その先ほど申し上げた椅子張りは椅子張り職人、塗装は塗装職人、木工は木工職人、うん、例えば鉄の足が壊れたらやっぱりこれは鉄工の職人に持っていかないといけないんですけど、一つ、まあ、どう直してあげれば、
うん、
どういうふうに使い勝手が良くなるのかっていうのは、うん、例えばイメージしてお客さんがですね、
うん、
椅子張り張りが悪くなったから張り職人さんとこ行ってその後木直してもらおうなんていうことを
あちこちお客さんが持ってかなあかん、はい、それはもうありえない、
ありえないですよね、うん、それをワンストップでですね、うん、ポンと持ってくれば、まあ、その予算も踏まえながらどうすれば使えるようになるのかというのを、
うん、
まあ、自分たちの自社職人と、
うん、
あと自分たちが持ってるネットワーク、
うん、
たまには例えば大理石の天板が割れちゃいましたなんていうと、うちには石の職人さんいませんからそういう、まあ、付き合いの石屋さんのとこ行って、ちょっと、まあ、そういう磨きをかけてもらったりとか、まあ、そういうふうなこともありますんで、ワンストップでそういう修復っていうものを、まあ、サービスとして簡単に受けていただけるような場所っていうのを作りたいなという、
うん、
それがまあ4年ほど前からですかね、家具クリニックとして、ね、
でその下村さんも絶賛してたのが、直したいけれどもそれこそどこがどう悪くなってるのか分かれへん、いくらかかるのかもさっぱり分からへん、
はい、
で怖くってとりあえず見てもらいたいのは山々やけれども、ただで見てもらったらただほど高いものはないぞとでそれが怖い、それに対してここはちょっと有料で見てくれるというサービスがあるから逆に気安くこう、うん、頼めるっていうことを聞いて、これいいと思えへんって言ってたんですけど
なるほど。
そのサービス、出張して見積もりしてくれはるんですよね。
そうですね。ワンコイン見積もりということで、消費税込み500円でお伺いしてまして、
うん、
でそもそも、まあ、ごめんなさい変な話なんですけど、うん、燃料代にもならないですし、うん、人件費当然出ません、うん、で近頃やっぱり駐車の方もね厳しいですから、うんうん、もうパーキングに入れちゃうと
入れたらもうポンと700
円なのでそもそもがその何かの目的のための、うん、お金という意味ではなくてですね、
うん、
先ほど、まあ、その下村さんの、うん、まさに嬉しいお言葉なんですけどね、
うん、
やっぱそもそもは断りやすくしてあげるというのが一つの目的なんですよ、
うん、
結局いくらかかるのか、
うん、
どう治るのか、
うん、
でそもそもその直した方が良いのか買い替えた方がいいのかそのまま使えるのか判断がつかないんですね。ただまあただほど怖いものはないというのはまさにその通りで来たら一生懸命営業トークされるんじゃないかとか
断られへんやん、
そうなんです、断りづらくなるとかっていう、
当然直すのはそこにお願いせなか違うかもしれへんのにっていう、
そうです、だからそういうことも含めてですね、
うん、
まあ断りやすくさせて差し上げるというか、そのために今500円を頂戴して、
うん、
見積もりお代金払ったんやから、
うん、
断ってもいいんじゃないのっていう、
うんうん、
そういう気持ちになっていただくための500円っていう、
なるほどね、はい、絶対いいと思うんですよこれね。
ありがとうございます。
であと面白いのがアカデミーということで家具職人になることもできる、
はい、
そのプロの技を伝授してもらえるっていうことも始めてる、
はい、はい、まずこれ2つの目的がありましてですね、
うん、
まあ、普通のいわゆる講座とか学校というのは当然どっかからまあ講師を呼んでくるわけなんですけども、まあ、その日当をお支払いするためには、うん、規定の生徒さんが集まらないと基本運営が立ち行かないと思うんですよ。で我々日によっては主婦の方がお一人だけ来られている場合もありますし、うんうん、でじゃあこれを何のためにやるのか、
はい、
一つはやっぱりその職人、やっぱりこれって筋っていうものがありますんで、
うん、
やっぱりそういう筋のいい人を、まあ、発掘っていうのも一つの考え方、
はい、
でもう一つはですね、そもそも今の家具って変に安いものが出回りすぎてですね、
はい、
家具って安いもんでしょっていうイメージがやっぱ定着しちゃってるんですよね。
うん、
でもそれは例えば海外製品で、すごく安価に作られているもの、これ事実なんですけど、
うん、
そもそも、まあ、生き続けてきている良い家具というのは、
はい、
やっぱり職人が一個一個手をかけて作ったもので、これが例えば修復に携わることによっていかにきちっと作られたもの でいかに家具を触るというのは大変なのかということを、
うん、
やっぱり啓蒙していきたいなと。
うん、
でだからこそ職人さんって価値があるんだよとか、
はい、
だからこそ大切にものを使うことっていいんだよっていうことをもう手で感じてもらうのが一番早い。
うん、
なので例えばそのお若い方来られてる場合もありますので、ね、
はい、
例えばどっかのお店さんで、テーブル1000円で買いましたと。でテーブルってそういうもんでしょっていう前に、うん、いいものを知っていただいて、うん、今はお金がなくて買えない、でも将来我慢していいものを買おうっていう、将来にちゃんとこういいものをちゃんと長く使おうっていう気持ちを、
目を育てる、
そうですね、
そういうことですね、
は
い、
そもそもはもうその2つの目的っていうのはもう最大の目的ですね。
ちなみにもう、来週からその5月のコースが始まると聞いたんですけれども、はい、そうですね、どれぐらいで、学んでいただこうということになるんです
か。基本はね、週1回、
週1回で、
はい、で3ヶ月間全部で12回ですね。
それは何か自分の直したい家具を直していくっていう形でやられる。
最終3ヶ月の中の最後の一月は、
はい、
何かを具体的に直すという、カリキュラムになってますんで、で前半の方はですね、その塗装の種類とか材料のこととか工法とかっていうのをある程度学んでいただいて、
うん、
ただまあ全12回で全て学べるわけではないので、ポイントになるとこだけを、でまあ、前半は塗装がやっぱメインになってきますんで、例えばフローリングがズバッと傷がいっちゃった時に、
うん、
そこを埋めてこう塗装でどこに傷があったかわからないようにする、まあ、修復の技術っていうのがあったりするんですよ。
知りたい
でこれは実際例えば新築の建築現場で、
はい、
何かこう大工さんが工具を落としちゃって床に傷いかしたと、でそこをベリッとめくって張り替えるかというとそういうわけにもいかないという場合に、やっぱりその補修職人というのが実際世の中で具体的に何時間いくらということで動いてますんで、
はい、
まあ、そういう営業方法によってはその技術目のある人というのはほんまに、まあ、職人としてやっていける、まあ、まずはそこからスタートっていうカリキュラムにはなってます。
なるほど、はい、後半にまた、お話の続きをお聞かせください、
はい、
ここで一曲お聞きください。アンジェラ・アキで輝く人、
はい、京都人町出会いもん。
矢野さんのお話を曲の間もずっとしてたんですけれども、住宅の修復とかそういったものにも今後携わっていこうということで、
そうですね、
考えられているということなんですが、はい、どういうこと？
実際まあ、その修復、まあ、今でもあるんですけども、まあ、伸ばしていく方向といいますか、やっぱりその新築現場でも中古リフォーム現場でもそういった例えば床材の修復とか柱の修復とかっていうのは具体的に今でもお仕事はいただいてますので、
うん、
その分野困っていられる方に自分たちが、まあ、そういうサービスを提供するのも一つですけども、まあ、例えば現場監督の方にそうした、まあ、アカデミー講座を、まあ、受けていただいたりとか、でちょっとした修復であれば現場でしていただいたらですね、お客様に、まあ、引き渡しの時に綺麗な状態でお渡しもいただけるでしょうし、うん、そのあたりも少し力を入れていきたいなとは思ってます。はい、
住宅そのものも作っていこうかななんていう、
それも将来的に考えてますね。一番、まあ、問題に思ってますのが、そもそもその日本の住宅って土地と建物と登記が別になってるじゃないですか。
はい、
で、まあ、例えば自分がローンを組もうなんて思った時にですね、土地には担保価値が残る、 でも中古の住宅を買おうと思った場合に
古屋付きみたいなね、
はい、結局それはもう銀行からするとリスクになるんですね、うん、でそうするともう建物自体に存在価値を見てくれない。で、まあ、ある我々お付き合いもさせていただいている不動産業者さんなんかでは町屋とか再建築付加物件とかそういった特殊事情のものをに独自のローンをつけてですね、はい、やってらっしゃるようなところもあったりするんでそれはそれで素晴らしいと思います、
うん、
ただまあ僕思うのはその今の世代の人たち例えば何千万の買い物をするのに将来価値がゼロになるこれにやっぱり疑問を持ってるのは確かだと思いますんで、将来価値がやっぱりなくならない住宅っていうのを、
うん、
自分の中でちょっとモデルが一つあるんですけど、
はい、
それをまあ将来的にはちょっとやっていきたいなとは、はい、思ってますね。
は
い、
面白そうですね、
はい、
ぜひまた面白い活動がね、はい、矢野さん主導で動かれていくことを期待しながら、
はい、
期待して見てますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてバッタリ将棋のコーナーなんですが、バッタリ将棋のテーマも住宅のそういう手入れということで、しきさん。
今江野さんがおっしゃってた、住宅の価値を下げないためにはどうすればいいかということですけど、うん、要は普段から手入れ、修復工事、改修を心がけると家具と同じように長持ちすると。でただ特に住宅の場合は雨は誰でも分かるんで雨止めて屋根直して壁直したり床の気味し直すんですけど構造を誤解して直しちゃうこと多いん で、
そうです、ね、
分からなければプロに頼んだりしなきゃいけないんですけど木造でも在来工費は新しい技もありますし京町屋みたいな伝統工法の技もあります。それから鉄骨造、鉄筋、コンクリート造もありますけどそれぞれちょっと難しい言葉ですけど柱、梁で構成するラーメン構造と薄っぺらい壁だけで支える壁構造があったりしますんでその辺特に構造は無茶しないで地震の時も安心な触り方ぜひしてほしいと思っています。で、毎年地震が来るたびに構造の安全の考え方が変わって実は毎年毎年厳しくなってるんで、うん、その今分かってる技術で一番安全側にしようと思うとどうしても解消しなきゃいけないんですけれど例えば京都市や京都府なんかで耐震診断を比較的リーズナブルな費用をやってもらえることもありますしプロに頼まれても結構なんで望ましいのは耐震診断をし構造を確認し必要に応じて壁を増やすとかいうこともやられるとより先ほど言いました価値が落ちない建物になると。
そうですね。であと虫食いでも柱ボロボロやったわとかいうのをまず直さんということですね。
まず元を直さずに新しくされることはあるんですけどやっぱり元に戻す修復が大事で柱が今お話しあったように腐ってたら熱気を増して外して足元だけ交換したりいうのも非常に大切でその上で今みんなが一般の方が持たはるリフォームであるとかそれとかインテリアをかっこよくするとかに行かれたらいいと思いますんで実は取材で矢野さんの話聞いてた時にあ建築と同じやなという感じで非常に納得して聞けまして最近やっぱり京町屋も含めて在来工の建物も直してできるだけ長持ちさせようというふうに変わってきましたんで、
うん、
これは非常にいい傾向で建築士会の皆さんみたいな方とタイアップできればいいかなというふうに思っております。
そうですね。ヨーロッパとかなんかはアメリカなんかもそうですけれども家修復して買った時よりも修復してリフォームした方が価値が上がってそれを投資目的に近いぐらいの勢いで売るっていうのがもう盛んでしょ。それに対してやはり日本もちろんそういうすごく手の込んだ本物中の本物はもちろんそうですけれども普通の一般の家ではもうほんまにさっきの古屋付きのもうゴミ同然ついてますよみたいなねそんなかわいそうなことないんですもんね。それで価値が出ていったら全然みんな幸せやんっていう気がしますけどね。
まあ、最近私のお客さんでも京町屋付きの土地が欲しいとかね。
何それ
まあ、京町屋欲しいことですけどね
町屋付きの土地でどういうことですか
まあ、その一方でもう一人のお客さんはとりあえず新しいの建てたいんでさら地が欲しいとか言っておっしゃってるんで今の家具の先ほどの話のニーズと住宅も似たような風に分かれてるかなと思います。
はい、ありがとうございました。今日は、矢野さんにお越しいただきました。フィールドアローフィンガーマークスの矢野さんでした。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。